知りたい藤沢さん、藤沢の名物が気になるということで、本日は菊の家製菓舗さんにお邪魔しています。こちらの責任者でいらっしゃいます椎野幸太郎さんです。椎野さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずは場所から教えていただきましょう。
はい、私どものお店は宮原南という信号のすぐ近くの和菓子と洋菓子を扱っているお店になります。
場所は藤沢市の宮原ということですが、もう藤沢のかなり北部ですね。は
い、そうですね、寒川とも近くて海老名とも近いんで、いろんなところからお客さん見えられます。
さあ、お店にお邪魔をしていますが、今ご紹介の中で和菓子と洋菓子を扱われているお店ということなんですが、これちょっと珍しいなと思いました。
なかなか両方一緒に買えるっていうのはないんじゃないかなと思います。
菊の家製菓舗さんというお名前からすると和菓子のお店なのかなと思って伺ったんですが、和菓子のお店としてはだいたいどのぐらい前からされてるんですか？
はい、大正10年創業になります。来年で100周年ということになります。
100周年を控えているお店、老舗の和菓子店ということで、幸太郎さんは何代目に当たられるんですか？
自分は4代目になります。はい、
さあ、そのように長年地元に親しまれている和菓子店が洋菓子もされているという、洋菓子はどのぐらい前から始められたんでしょうか？
洋菓子は2年前から私の弟が始めました。海老名とか相模原の方で修行させてもらいまして、満を持してといいますか、ここでやることになりました。はい、
和菓子と洋菓子とこうショーケースが分かれているんですね。
分かりやすいように、まあ、色分けはさせてもらってますけれども。
さて、この菊の家製菓舗さんの代表的なお菓子をご紹介いただいてもよろしいでしょうか？
和菓子の方では湘南の月というお菓子を一押しさせてもらっています。蒸しどら焼きというお菓子になりまして、どら焼きは本来焼くんですけれども、蒸気で蒸しておりまして、少ししっとりした皮と、その中に粒あんと栗が入ったものが商品になります。
見た目もとても素敵で、こう中に入っている黄色い、ね、あんですか、こちらがお月様みたいに見えますね。
そうですね、皮の挟んだ感じをまん丸い満月の月のような感じでイメージしまして、それで作りました。はい、
ふんわりしっとり感が楽しめる和菓子湘南の月、ご紹介いただきました。さて、洋菓子の部門ではどんなお菓子が人気がありますか？
いろいろやってケーキとかもあるんですけれども、一応バームクーヘンの方を力入れてやってみます。と湘南クーヘンといいまして、一本一本手焼きで焼いてます。
見た目がとても可愛らしいですよね。どういったお味になってくるんでしょうか？特徴を教えてください。
地元産のね、卵なんかを使ったりして、新鮮な卵とちょっと香りをね、つけにお酒なんかもちょっと入ってますんで、その辺を楽しんでいただければなって感じです。はい、
こちらの湘南クーフェン、お土産なんかにも最適ですね。
ホールでもありますし、カットのちっちゃいのもありますし、あとはちょっとデコレーションしたものなんてもございますんで、お気に入りがあればお買い求めいただけるとありがたいなという感じです。
和菓子そして洋菓子と、代表的なお菓子をご紹介をいただきました。どちらにもこう地元産の卵を使われることがあるんですね。
そうですね、この辺まだ農業を盛んにやられている方がたくさんいらっしゃいますんで、それの食材をね、新鮮なものを取り扱いたいと思いまして、積極的に使用させてもらってます。
その他にも地元産藤沢産の食材を使われているというふうに伺いました。どんな食材があるんですか？
今ちょっとシーズン終わっちゃったんですけど、夏には富士みのりというブドウを使った大福と、冬にはいちごを使ったいちご大福というのが和菓子の方ではメインにやってます。
富士みのりといちご、わあ、こちらをお菓子にされるということですが、どういったお菓子になるんでしょうか？
素材をそのまま生かしたようにブドウの 実を一粒だったりいちごを一粒そのまま中に入れまして大福にしています。
富士みのりというとかなり大きい粒ですが、こちら丸ごと入れちゃうんですか？
そうですね、普段は皮などを、剥いて食べることが主だそうなんですけれども、意外と大福のお餅と一緒に食べると皮もそんなに気にならずに食べれるので、一風変わってるかもしれませんがね、一度お試ししていただけたらなと思います。
富士みのりを大福と掛け合わせるってなかなか発想がないんですけれども、そのアイデアを形にするのはご苦労があったのではないでしょうか？
ちょっとイメージはいちご大福にちょっと近いんですけれども、ブドウの方もね、種なしのブドウを使えるようになったので、その点で口触り的にもね問題ないなと思ったんで、ちょっとお試しですけどやってみて、試食してみて美味しかったもんですから、はい、商品になりました。
今年の夏はいつからいつ頃まで販売されてたんですか？
8月のお盆の時期から9月の初めあたりまでなんですけれども、やらさせていただきました。
今年召し上がられたお客様からの反響などいかがでしたか？
大きい粒が丸ごと入っているので食べ応えがあるっていうのと、ブドウ自体もねみずみずしいので食べた時にね結構ジューシーな感じがして食べたら美味しかったよっていう声をいただきました。
まあ、夏のシーズン限定ということですから、また来年の夏お盆の時期にこのぶどう大福楽しみにしていたいなと思います。さあ、そしてもう一つ食材でいちごというふうに出てまいりました。いちごの大福はいつ頃からスタート予定してますか？
いちごはまあ早ければ12月の頭ぐらいなんですけども、時期物なのでいつ出るかっていうのはちょっと不定なんですけれども、出次第販売はさせていただこうかなと思います。時期は4月の終わりぐらいかゴールデンウィークぐらいが最後ですね。
そうすると12月頃から5月頃までということですから、長い期間楽しめる。今年もまた12月頃楽しみにしていたいと思います。さあ、このようにですね、地元産の食材、藤沢さんの果物をお菓子にこう取り入れられているお店、菊野屋製菓舗さんなんですけれども、なぜこう地元のものを取り入れてみよう、そのように思われたんでしょうか？
新鮮なね、取れたてっていうか取ってすぐのものをすぐ使えるんで、鮮度っていう意味では一番かなと思います。でそれをそのまま生かした感じで販売させていただけるといいなっていうのがありまして、今の形でちょっとやらさせてもらってます。
このように新たな、チャレンジを続けられているお店、菊根屋製菓舗さんなんですけれども、何か今後思い描いていることがあればぜひ教えてください。
積極的に食材をどんどん、地元の食材を、使っていきたいと思ってるんで、まあ何かあればまた挑戦してみたいなとは思います。はい、
じゃあお客様からの声も何か形にしてくださるかもしれませんよね。
考えてやってみたいと思います。
これからも楽しみにしていたいなというふうに思います。さあ、最後になりますけれども、菊野屋製菓舗さん、ラジオをお聞きの市民の皆様へ PR メッセージいただけますか？
はい、菊野屋製菓舗はちょっとね、分かりにくい遠いところにあるんですけれども、駐車場も5台以上は止まるようになってますんで、ぜひとも足を運びいただければ満足していただける商品の品揃えをしているとは思っております。ぜひご来店ください。
和菓子も洋菓子も楽しめる、そんな贅沢なお店になっています。ぜひお立ち寄りください。知りたい藤沢さん、藤沢さんの食材を扱っているお店、菊野屋製菓舗さんにお邪魔をしました。 C の幸太郎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。